それでは今日私たちに与えられた聖書箇所ですけれども、新約聖書のマタイの福音書1章18から25節、マタイの福音書1章18から25節、新約聖書の最初のページですね、1ページ目になります。それではお読みいたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が予言を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインヌマニエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。これより、処女が身ごもるというタイトルで近藤先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。はい、今朝はとても冷えましたけれどね、はい、アドベントの第一週を迎えてろうそくが一本灯されて、本当に感謝です。一言お祈りを持ってメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今朝もこのように多くの方々をこの会堂に集めてくださり感謝いたします。これから御言葉が語られますけれども、あなたの聖霊が豊かに働いてくださって、今日この処女降誕というテーマに扱いますので、一人一人がその意味を本当に理解することができるように、あなたが助けてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。キリスト教の3つのつまずきの石ってご存知ですか？まあ、この3つがなかったらキリスト教を信じやすいのにっていう、そのポイントが3つあるんですけど、まあ、要するにノンクリスチャンがなかなか信じることが難しいっていう3つのポイントがあるんですが、それがこの今日取り扱う処女降誕と、そしてイエス様の復活、そして3つ目が再臨ですね。皆さんもいかがでしたでしょうか。かつて教会に通い始めた頃、こうした話が口頭向け、ありえないお話、あるいはおとぎ話みたいな風に捉えていたことがあったのではないでしょうか。処女降誕のテーマは難しいテーマなんですけれども、皆さんがに分かっていただけるように極力噛み砕いてお話ししていきたいと思います。もう一度ですね、神様のヨセフへの告知の場面、マタイの1章の18節から25節、西山先生朗読ください。
イエス・キリストの誕生は月のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、 2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと。
彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。
はい、ありがとうございます。皆さん、メッセージノートが配られているかと思いますけれども、一応レジュメ要約を書かせていただきましたけれども、必要があったら、メモを取りながら、聞いていただきたいというふうに思います。はい、この受胎告知を最初に天使から受けたのは奥さんの方のマリアさんなんですけれども、マリアさんについて語る前にヨセフについてお話ししておきたいと思います。皆さん、想像してみてください。あなたは今婚約中です。結婚の準備に励んでいる。まもなくこの人とね、新しい生活を始めるんだっていう、すごい希望と喜びに満ちている、そんな日々が続いている。そんな時にある日婚約者から、ね、私に身ごもりました、この告白を聞いて皆さんどう受け止めるでしょうか。ヨセフは節度のある男性で、結婚前に彼女と関係を持つことはなかったんです。とすれば当然他の男性がいたんじゃないかっていう思いが頭をかすめると思います。このお話は私たちにとっては耳慣れたクリスマスストーリーなんですけれど、世の中ではこの箇所を読んで、これって単なるおとぎ話でしょっていうふうに捉えている方が多いのではないかと思います。そこで今一度皆さんもヨセフの立場に置いてみてください。20節に思い巡らしていたとあります、ね、聖霊によって身ごもりましたというマリアの証言は信じたい、でも受け止めきれない。処女が身ごもる、誰がこんなね、前代未聞のことを、こんな出来事を信じることができるでしょうか。現代のように性のモラルが腐敗してしまった、そんな時代のストーリーではないのです。結婚前の純潔が尊ばれていた時代の話なのです。結婚前に身ごもった、このことが公にされればマリアは不貧困を犯したことになり、立法の規定によって石打ちの権威にされて殺されてしまうんです。それでヨセフはどう対処すべきか激しく悩んでいたんですね。19節には密かに離縁しようと思ったとあります。まあ、これはすなわち密かに婚約解消をして、マリアが他の地に行って人知れず子供を出産できるように取り計ろうと考えていたんです。彼が考えられる人間的手段で状況を打破しようと考えていたのです。マリアから聞いた神様の御告げを信じて、この難しい状況を神様に委ねるか、あるいは人間的な手段で解決を試みるか、 ヨセフは試されていたんです。とても苦しかっただろうなって思います。でも幸いなことですね、神様は苦闘しているヨセフに助けの手を伸ばします。ヨセフは夢を見ます。夢の中で御使いはヨセフに、婚約者のマリアは聖霊によって身ごもっているんだ、そして生まれる子はイスラエルの民の救い主になると告げられるのです。聖霊によって身ごもったことはマリアからは聞いていました。でも直接天使からの御告げを聞くっていうのは大きなインパクトがあったと思います。24節を読むと、この天使の御告げを信じたヨセフは身重のマリアを妻として受け入れる決心をします。彼の悩みは解決されました。神様は必要な時にふさわしい方法を通して助けの手を伸ばしてくださるお方なのです。マリアの側はどうだったのでしょうか。ルカの福音書から読んでいきたいと思います。ルカの福音書の1章の26節から38節、西山先生お願いいたします。
はい、ルカの福音書1章26節から。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。
はい、ありがとうございます。当時のイスラエルの慣習では婚約期間は1年と定められていました。相手と一緒に住むことは許されてはいませんでしたけれども、法的には結婚と同じ拘束力があったと言われています。マリアはヨセフさんのところに嫁ぐ側ですから、それ相当の準備も必要であったのではと思います。そしてこの頃はヨセフさんと間もなく結婚できるという期待で胸を膨らませていただろうと私は思います。そのマリアにさんのところに天使が現れたわけですね。29節にこの言葉にひどく戸惑ってとあります。突然現れた天使を見ただけでも腰が抜けるほどに驚いたんではないかと思うんですね。でその後天使はマリアに あなたは身ごもって男の子を産みますと語ります。まさに多くの、ね、画家によって描かれたこの受胎告知の場面です。結婚もしてないのにどうしてそんなことが起こりうるのか。聖典の霹靂というか受け入れがたい告知であったと思います。もしあなたがマリアの立場にあったとしたらどんなふうに反応したと思いますか。マリアはおそらく10代後半の処女で、救い主を宿すのにふさわしい信仰と品性を備えた女性であったと思います。だから救い主の母となるべく選ばれたのです。処女が身ごもる、これは旧約聖書の時代にも一度も起きていません。それも宿す子供は普通の子供ではなくて聖なるもの、神の子と呼ばれます。これはマリアの理解を超えたことであったと思います。御使いの語る一言一言をマリアがどこまで理解できていたのかよくわかりません。また今後自分の体がどのように変わっていくんだろうか、このことを知って婚約者のヨセフや親はどう受け止めるだろうか、そんな心配が心をよぎったに違いないと思います。しかしその後の御使いとのやり取りを通して、特に27節の神にとって不可能なことはありませんの言葉を聞いてマリアは受け入れますね。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと答えて、マリアは神様に全てを委ねて救い主を宿すことを決心するのです。神様はヨセフだけではなくて悩むマリアにも助けの手を伸ばされたのです、ね、主は素晴らしい方ですよね。さてなぜ、ね、結婚している二人じゃなくて婚約中の結婚直前の二人を神様は選ばれたんでしょうか。今見てきたようにこの出来事を受け入れるのにヨセフもマリアもかなりの葛藤困難があったことが分かります。なぜ神様は婚約中の男女を選んだんでしょうか。考えてみたいと思います。二つの仮定をしてみたいと思うんですね。まずマリアが独身だったらどうでしょうか。この場合事実はどうであれ結婚しないで妊娠したということになるので、当時のイスラエルの社会では受け入れられなかったと思います。一方赤ちゃんのイエスにとって養育してくれる両親が必要だったのです。イエス様が、ね、授乳を必要としおむつを替えてもらったって考えたことあります。要するにイエス様はか弱くて大人の保護が必要な存在としてこの世に来られたんだって知ると、ね、神の子が人となるということそれ自体がすごいへりくだりなんだなと思わされるのです。また一方生まれてくる赤ちゃんには社会的にも受け皿となる家庭が必要だったのです。父親のヨセフは大工でした。周囲の人々にイエスが一人の人間として受け入れられていくために社会的には普通のどこにでもある夫婦の家庭で生まれる必要があったのです。それでは逆にこの二人がすでに結婚していたとしたらどうでしょうか。この場合イエスがヨセフの子ではなくて聖霊によるものであるということを証明するのが非常に難しかったと思います。 イエスはどうしても処女から生まれる必要があったのです。預言者のイザヤが紀元前700年頃に処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと預言したように、この処女降誕は神様のご計画の中にあったことなんです。神様は婚約中、それも間もなく結婚するという絶妙なタイミングで救い主となる、両親となるべくヨセフとマリアを選ばれたのです。ここに私たちは人間の理解を超えた神様の知恵を見ます。まさに神様の選ばれるタイミングってすごいですね。まさにこれは神業であるって私は思いますね。次のポイントに行きたいと思います。なぜイエス様は処女から生まれる必要があったんでしょうか。先ほど賛美歌の久しく待ちにしっていうのを歌いました。とく来たりてって分かります？意味とく、ね、プリントにも書きましたけど、疾風のごとくって意味なんですよ ね。早く来てくださいという意味で、まあ、とく来たりてって歌ったんですけど、まあ文語は難しいですよね。はい。でも、まあ、救い主の到来を待ち望む、まあ、とても美しい曲です。預言者たちは過去長い期間にわたっていつか救い主メシアが来られると予言してきました。その予言は旧約聖書のあちこちに記録されています。その予言がまさに実現することになったのです。神様のご計画の中で今こそ神様の時が来て、神様はガリラヤの一人の処女を選び、救い主イエスをこの処女マリアを通して生まれさせたのです。処女降誕は神様が女性の体に聖霊によって触れるという形で人間の歴史に介入された唯一無比の出来事なのです。日本には竹取物語とか桃太郎のようなおとぎ話がありますよね。子供に恵まれなかった老夫婦が不思議な形で子供を預かるというストーリーですけど、イエス様はこうした生まれ方をしたらまずかったでしょうか。考えてみたことありますか。あるいは SF みたいになりますけど、宇宙船みたいなものに乗って密かに大人の救い主をこの世に送るっていう方法は取れなかったんでしょうか、ね、イエス様が大人として来たら育ての親も家庭も必要ないんですよね。神様なら何でもできると思うんですよ。なぜ神様がこれらの方法を選ばなかったのか。それは先ほど話したようにイエスが普通の夫婦の子として生まれて社会的にも周囲の人々から受け入れられる存在となる必要があったんです。でももっとそれ以上に重要な要素があるんですね。イエス様は生まれた瞬間から、いや受精の瞬間から神であったのです、ね、多くの宗教に教祖と言われる方がいますよね。で、その教祖となる人は修行や訓練を通して悟りを得聖なるものとされた場合、これブッダの場合これそうですよね。あるいは教祖となるべく人がある時超自然的な存在からの啓示を受けてその語られた教えを語り始める場合、これマホメットの場合ですけど、まあこういった場合があります。でも彼らがどんなに優れた人物でどんなに優れた教えを説いたとしても彼らは所詮人間でしかないんです。人間にしか過ぎないんです。処女降誕が史実であったということが はイエスが何らかの修行や訓練を経て神の子になったんではなくて、初めから神の子として生まれたということを証ししているんです。これはいいですか、キリスト教の根幹をなす非常に大切なポイントなんです。皆さん、受肉っていう言葉を聞いたことがあるでしょうか。まあ、教会以外ではあまり耳にすることのない言葉だと思います。受肉とは、神様が、目に見えない神様が目に見える人間の形をとって現れるという意味です。ヨハネの福音書の1章14節には、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。イエスは私たちと同じ人間の体を持ってこの世に来られたのです。それだけではなく、イエス様は聖霊によって身ごもったことにより、神の性質を持った人間としてこの世に来られました。それはどういうことかっていうと、イエス様には私たちのように罪の性質はないんです。罪の性質はないので、罪を犯さない完璧な一生を送ることができたんです。イエス様は、整理してみますね、同時に神であり同時に人間である。よく言いますね、 100% 神であり 100% 人間であるって、足すと 200% になっちゃうんですけど、これは私たちの人間の理性や知性からはとても捉えにくい事柄です。でもこのことは、イエス様が救い主となることと非常に深い関係があるんです。イエス様が、ね、救い主となるために、イエス様は私たち人類の罪をかぶって十字架で死んでくださいました。イエス様が十字架につけられて苦しみのうちに死なれるために、どうしても体が必要だったんです。だから人間の形をとってこの地上に来られたんです。でも一方、罪のあがない主となるためには、罪のないものとして生まれる必要があったんです。罪人は他の人の罪を償うことができません。清い存在でなければ他の人の罪を負うことはできないのです。いいですか、汚れた汚れた手をどんなに汚れた水で洗ってもきれいにならないとなと同じように、罪人は罪人の他の人の罪をカバーすることはできないんです。世の中には、あの人は素晴らしい人格者だ、高潔な人だと言われる人たちがいます。キリスト教会にもビリー・グラハムとかマザー・テレサとか、まあ私たちの目から見て完璧と思えるような一生を送られた素晴らしい方たちもおられます。でも彼らがどんなに素晴らしかったとしても、罪許された罪人にしか過ぎないのです。仮にビリー・グラハムが十字架にかかって死んだとしても、他の人々の罪どころか自分自身の罪さえ償うことはできないのです。他の人の罪を償うことができるのはイエス様しかおられません。イエス様だけが、ね、多くの人間がこの地上に存在しましたが、イエス様だけが罪のウイルスを持たずに生まれ、その一生を通しても一切罪は犯されなかったのです。完璧に清い方が十字架にかかって死なれたので、私たち一人一人の罪は償われたのです。神の子イエスが罪のない存在としてこの世に生まれるために、処女降誕は不可欠だったのです。最後のポイントに入りたいと思います。プリントをご覧ください。 これ一緒に朗読しましょうか。ヘブル人への手紙の4章の15節と16節、よろしいですか。はい。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス様も私たちと同じように怪我をすれば、ね、出血し痛む体に住んでいました。そして食べなければお腹がすく、疲れれば休息をとる、夜は睡眠をとる必要がある、そういう体に住んでたんです。また人から馬鹿にされたり、ね、罵られたりしたら心が痛む存在としてこの地上の33年間を送られたんです。イエス様は私たち人間に共感できる存在としてこの世に来られたんです。イエス様が人間となられたので、イエス様は私たちの痛みや苦しみや不安や恐れを自分のこととして受け止めることができるんです。本当にそれゆえに私たちは大胆に恵みの御座に近づく、これちょっと難しいですけど、すなわち自分の痛みや苦しみや悩みを彼に訴えることができる、イエス様に祈ることができるのです。イエス様が人間になられたからこそ、これらの私たちが抱えている問題を自分のこととして受け止めることができるんです。だからこそ私たちはこの方に自分の人生を託して歩むことができるのです。今日はまあ少し理屈っぽいメッセージになってしまったかもしれませんけれども、このアドベントの時期、なぜ私たちはクリスマスを祝うのか、最後にそれだけはこうまとめて今日のメッセージを終えたいと思います。私たちがなぜクリスマスを祝うのか、それは神の子であるキリストがこの地上に人間となって来てくださったこと、そのことを感謝するためです。そしてこの地上になぜ人間となって来てくれたのか、その目的は私たちを罪から救い、私たちを神の子としてくださるためであるということを今一度思い起こしたいと思うのです。そしてそのことに感謝を捧げたいと思うのです。そしてもう一つ大切なポイントは、このイエス様は私たちの罪の救い主となられたばかりではなくて、今も生きておられるインマネルなる神、神が共におられる方、そのイエス様は私たちと今日も共にいて、日々の私たちの生活共に歩んでいてくださるんです。コロナがね、なんか収束したかなって思ったら、もうウクライナ、そしてイスラエルとね、本当に厳しい状況がに置かれていて、これからこの世界がどうなっていくのか、世界情勢が全く見えません。そして国内に目を向けると、とっても頼りない政治が行われています。そんな混沌とした世の中にあっても、すべてを知って私たち一人一人に最善の道を備えて、私たち一人一人を導こうとしておられる方、このイエス様が私たちと共におられることを心に留めながら、このアドベントの時期を過ごしていきたいと思います。しばらくの黙想の後お祈りしたいと思います。 ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今年も12月に入り、対抗節アドベントの時を迎えることができて本当に感謝いたします。あなたがこの世に来てくださったことの意味を、また私が深く受け止めるその時として、私たち一人一人がこの時を過ごしていくことができますように。クリスマスを本当に希望と期待を持って私たちが待ち望むことができますように、あなたがこの地上に来てくださったこと、その意味を、そのご愛を、恵みを私たちが一人一人の心に刻む時として、この時をあなたが用いてください。尊い主イエス様の御名によってこのように祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。